希望の灯火。いかがお過ごしですか？希望の灯火の時間です。番組案内役の飛田清美です。そしてバイブルメッセージ担当は
甘利真司です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日は番組宛にいただいたお便りをご紹介します。短波放送 BVB で希望の灯火を受信してくださいました、東京都板橋区の諸俊樹さんです。3月11日仙台で地震に遭い、ようやく4月3日に東京に戻りました。生きているだけでありがたいとの思いが強いです。仙台の街中でしたので幸い大きな被害はありませんでした。仙台にも短波を聞けるラジオがあったのですが、短波放送を聞く気持ちの余裕がありませんでした。東京に戻り、いつもの街の様子を見たら、今日は日曜日、希望の灯火を聞こうという気持ちになりましたとくださいました。
そうですね、
大変な思いなさいましたね。
怖かったでしょうね。
そうですよね。
仙台も相当ね、海側は破壊されましたから ね、 新幹線も止まりましたしね、電車もまだ普通になっているでしょう。
そうですね、11日に地震があって東京に戻られたの4月3日ということですから、やっぱり戻れなかったんです ね、
そうでしょう ね、 ね、電車もなかったでしょうからね、はい、本当に大変な思いをなさったと思います。
そうですね、うん、
でもね、東京へ帰ってきてほっとして、日曜日に希望の灯火を聞こうというお気持ちになったのは幸いですね。
はい、そうです、嬉しい、
嬉しいですね。はい、忘れないでいてくださって、
はい、
諸さんありがとうございます。
はい、
どうぞ続けて希望の灯火を聞いてください。これが諸さんにとって永遠の希望になってほしいと思いますね。
そうですね、諸さんぜひまたのお便りお待ちしています。
お待ちしてます。
それでは音楽です。関東大震災の時に作られた賛美歌、遠き国や、森由里さんでどうぞ。それでは甘利真司牧師のバイブルメッセージです。キリスト者と愛国精神、同胞を救ったモーセと題してお話しくださいます。よろしくお願いします。
はい、愛国精神っていうとなんか右翼の専売特許のように思っちゃう人もいますよね。しかし私は本当に日本の国を愛するものでなければならないと思うんですね。自分の住んでいる自分の国を癒しめて一体どんな利益があるんでしょう。それは恥ずかしいことですよね。日本国民としても、また世界に対しても、自分の国を愛し、自分の国のために一生懸命尽くすことこそ本当に大切な愛国精神じゃないでしょうか。決して右翼の先輩特許じゃないということです。特にクリスチャンはイエス・キリストの福音のゆえに、この日本かけがえない我が同胞を愛するというものでなければならないと私は信じております。この素晴らしい、こうした愛国精神というのは聖書の中にたくさん出てまいります。このモーセという人がその一人ですね。その当時ユダヤ民族はエジプトで奴隷となってパロ王の下で苦しめられ、虐げられていました。その苦しみを見たモーセは400万人の同胞を救い出すために 自分の身を顧みず、自分の利益や名声のためではなく、ただ純粋に神を愛して、また自分と同じ同胞を愛して、この大事業を信仰によって成し遂げた人でした。彼は、パロ王がユダヤ人の、男子の赤ちゃんすべてをナイル川に投げ込んで殺せという恐ろしい命令が出された時代に、ユダヤ人の両親の間に生まれましたが、この両親は自分の子供が殺されるのを恐れて、この赤ちゃんモーセを防水したゆりかごに入れて、ナイル川の葦の茂みに隠しておきました。幸いパロの娘がに拾われまして、王宮でモーセはパロの息子として育てられました。しかし彼が40歳の時に、自分と同じ同胞であるユダヤ人たちが奴隷となって苦しめられているのを見て、なんとかこの我が同胞を救い出したいという思いに駆られて、年80歳の時に神に召され、パロの王の前に現れて、死をも恐れずに勇気と信仰を持って働き、ついにイスラエルをエジプトから導き出し、紅海を渡り、イスラエル民族 を救うことに成功いたしました。新約聖書はモーセのこの行動についてこう言っています。信仰によってモーセの生まれた時、両親は3ヶ月の間彼を隠した。それは彼らが子供の麗しいのを見たからである。彼はまた王の命令をも恐れなかった。信仰によってモーセは成人した時、パロの娘の子と言われることを拒み、罪の儚い陥落に吹けるよりは、むしろ神の民と共に虐待されることを選び、キリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る富と考えた。それは彼が報いを望み見ていたからである。信仰によって彼は王の憤りも恐れず、エジプトを立ち去ったとあります。モーセは同胞が奴隷として苦しんでいる状況を我が身のごとく深く憂い悲しんで、そして神に対する信仰によって彼らを救い出すことに生涯をかけました。自分の命が失われてもそのためならば良いと考えました。この精神こそ私の言う同胞愛、祖国愛、愛国精神なのです。モーセと共に同じ心で働いたヨシアとカラベという人もそうでした。またバビロンに、イスラエルの人たちは連れ去られていってしまった時がありましたが、それは彼らが預言者の声に聞き従わず、偶像礼拝をやめず、神様の律法をないがしろにして、罪の生活をして続けていた結果でありました。イザヤという預言者は一生懸命イスラエルに対して説教しました。神に立ち返るようにと。しかし彼らは立ち返ることをしなかったために、ついに彼らはバビロンという国に連れて行かれてしまいました。しかしそこ行った時に初めて彼らは自分たちの国を愛する思いが起こってきて、こういう詩を作りました。我らはバビロンの川のほとりに座り、シオンを思い出して涙を流した。我らはその中の柳に我らのことをかけた。我らを虜にした者が我らの歌を求めたからである。我らを苦しめる者が楽しみにしようと、我らにシオンの歌を一つ歌えていった。我らは外国にあってどうして主の歌を歌えようか。エルサレムよ、もし私があなたを忘れるならば、我が右の手を衰えさせてください。もし私があなたを思い出さないならば、もし私がエルサレムを我が最高の喜びとしないならば、我が舌を顎につかせてください。本当にこのユダヤ人は自分の祖国イスラエルの国を思い、ユダヤ人同胞を思って涙流したわけであります。このような愛国精神が日本には必要です。我が同胞、日本人、今神に敵対し、偶像礼拝の中にありますが、その日本の民を愛してイエス・キリストの福音を語り続けなければなりません。このイエス・キリストの罪の許しの福音こそ日本民族の唯一の希望であり救いです。どうか皆様、このイエス・キリストの福音に耳を傾けて、罪の許しの福音を受け入れ、信じて、そして神の御国に入っていただきたいと思うのです。
まだ見ぬ地へ踏み出す、神の恵み求めつつ、星の落ちる地の果てに、
人生の全てをかけて、どこまでも出て行こう今。誰もまだ見たことのない世界を求めて、恐れることはない、主の愛に
過ごさない。生き返すにはもう遅すぎるから、神の愛その深さをもっともっと知りたい。何をも恐れない、全てをかけてゆく、
お送りした曲はジャパニーズコンチネンタルズでまだ見ぬ知恵でした。さて、あなたもキリスト教会の礼拝に行ってみませんか。今日は筑西市玉戸にあるシオンバプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時30分から礼拝を行っています。場所は下館ニュータウンに近い西方日立化成住宅の中にある教会です。お気軽にお出かけください。電話番号は 0296-28-4250 0296-28-4250 番です。さて、今月のプレゼントは良い知らせという小冊子です。ご希望の方全員に差し上げます。甘利先生、これキリスト教の入門書と言ったらいいんでしょうか。
そうですね、理論的にキリスト教を分かりやすく解説した小冊子ですね、
はい、
これを一冊読めばよくキリスト教が分かります。
はい、おすすめの小冊子です。良い知らせ、ご希望の方全員に差し上げていますので、あなたのおところ、お名前を明記の上お申し込みください。あなたからのお便り、リクエストもお待ちしています。また係では聖書通信講座をご用意しています。どうぞプレゼントと合わせてお申し込みください。宛先です。郵便番号 270-1191 日本郵便阿鼻子支店郵便支所箱7番希望の灯火の係です。そしてこの番組、インターネットで聞くことができます。阿鼻子バプテスト教会のホームページまで遊びに来てください。阿鼻子バプテスト教会検索していただくか、または www.plara.or.jp/abicoch までどうぞ。お送りしました希望の灯火、お相手は飛田清美と
甘利慎二でした。
それでは来週まで、
またお元気で。